8月放送分、ワンダフル沼津プラス子育て、ワン沼プラス子育てのお時間です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループ、プラウド沼津子育てと、私、コースト FM、アナウンサー上田光平が、市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど、皆さんの生活に役立つ情報を、現役のパパ、ママ目線でお届けしていきたいと思っております。今日もですね、宮代博美さんとご一緒します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと間が空きましたんでね。
そうですね。
前回の収録からね。
そうですね、うん。なんかまだまだ暑いんですけど、今日も早速ですけど、はい、秋のお出かけ情報、
ね、
気分をこう想像しながら秋のお出かけについてお話しできればなと思うんですけれども、
はい、
はい、あのプラウド沼津子育てで、ね、うんうん、一緒に活動していたパパ委員のあの方に、
そうなんです。
はい、今日は久々に来てもらっているので、はい、とても楽しみに参りました。
はい。
はい。では自己紹介いいですか。
はい、はい、昨年まで、プラド沼津子育てでパパインをしておりました、山ちゃんこと山崎と申します。小学校1年生の息子と猫4匹と妻と暮らしております。
はい、
はい、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
あの普段山ちゃんと呼ばせてもらっているので、今日も山ちゃんで私も失礼させていただこうと思います。はい、まあ、パパインを辞めてからも、うんうん、山ちゃんとは子育てに関する情報交換とか街のイベントについて話したりっていう感じで、はい、変わらず、まあ、パパ目線のアイデアをいろいろ教えてもらったりしているんですけれども、
はい、
まあ、この春からちょっと振り返ってみて、うん、お子さんが小学生になったわけですけれども、うんうん、なんか新しい発見とか変化とかありますか？
そうですね、やっぱ小学生になって、はい、なんかこう触れるものがいろいろ増えてきたんで、なんかすごい、あの彼自身がなんかあれをやりたい、これをやりたいっていうのをすごい言うようになって、なんでなんか本当に自分の意思をなんでそういう状態なのかってことまで伝えてくれるようになったんで、なんかもう彼の意思をこう今までより尊重して何をしたいかとか、はい、のなんか後押しぐらいでいいなっていう感じになってきたんで、なんかもう自分も仕事もあってなかなか時間が取れなかったりするんですけど、なんかとにかく今何を思ってるかとかはすごい聞くようなことを意識しています。
はい、なんか子どもの成長に合わせてどっかに連れてってあげるっていうより一緒に行くっていう感じになってきますよね。
うちね、ちょうどまあ、個人的な話で恐縮ですけど、来年の春、
はい、
長男が小学校上がるんで、一個違い、山ちゃんのところのね、山ちゃんのお子さんが一個、まあ、一つ上ということになりますけど、はい、そう。これから保育園を卒業して小学校入るんで、小学校入るとどんな雰囲気なのかなっていうのが今ですごくね勉強になりました。
なんか言葉すごい変わるんで、なんかお兄ちゃんたちと遊ぶこととか、それこそ宮代さんちのことも
すごい、
すごいね。
習い事が一個一緒で、なんかこう造形なんですけど、なんだろう ね格闘技習ってるのかなっていう感じで遊ぶんですけど、
まあ、言葉とか表現とか、はい、いろいろね、小学校入るだけでもいろんな変化がある、
かなり変わる
んで、そうですね、親もいろいろ学びですよね。準備できることと、あとはまあできないけれど、その場で考えながら、ね、相談しながらっていう部分もありますけど、
なるほどね、大変参考になるななんて思ってお話を伺ってきたわけですけれども、今日はですね、先ほど宮代さんからも少しお話がありました、はい、もう季節は秋です。
そうですね、
ね、立秋がつい先日だったんですけどね、
はい、
秋が始まっておりますが、そこで、まあ、秋のお出かけっていうのをねテーマに。
そうなんです、夏は夏で、うん、まあ、100周年とも絡めていろんなイベントがあったと思うんですけれども、はい、この9月は一旦ちょっと落ち着くということも聞きまして、うんうんうん、で、イベント情報というよりもお出かけ、
はいはい、
毎年お出かけみんなどこ行ってるの、うん、っていうのを実はこの収録に先立ってプラウド沼津子育てのメンバーにもいろいろ教えてもらったんですけれども、
はい、
沼津市内には秋の楽しさを感じられる、イベントじゃなくても感じられる場所がたくさんあるんですよね。で、特に未就園児や幼稚園児のパパママすごく詳しかったんですけれども、じゃあ山崎さんにクイズいきますね、
はい、
小さい子が秋に楽しみにしていること3つといえば何だと思いますか？
3つ。
はい、3つです。
3つ、まあ、間違いなく1つあるのは、はい、 あ、どんぐり。
そうですね。どんぐりのど。
ど。あとはやっぱ落ち葉。
落ち葉。
落ち葉と、ね、
はい、
トンボ。
あ、そうですね。大正解です。どんぐりのどから何も続かないですけど、どんぐり。
謎の振りでしたね。いえいえ。
すいません、なんか、ね、どんぐり、落ち葉、トンボですね。どうですか上田さんも、
はい、
同意ですか。
同意ですよ、はい、もう、そうですよね、毎年ね、季節になるとどんぐり拾いに行くし、はい、落ち葉も集めてもう体全体が落ち葉だらけになるし、はい、子供たちは、
うん、そうですね、そう、さすがお二人とも現役パパ、はい、でもう想像しただけでも子供たち楽しいと思うんですけど、まずはじゃあ順番にどんぐりということで、
はい、
市街地からアクセスがいいということで一番に上がったのがやっぱり公園、大きめの大花公園ですとか、はいはいはいはい、山王公園があるということで、まあ、うちの子どもたちは3人全員とも小学生なんですけれども、はいはいはいはい、未だに秋になると集めますよね、何すんのって思うんですけど、はい、どんぐり、
どんぐり、
ね、集めますか上田さんのお子さんも。
もう集めますよ、
ね、だから何するの
ただやっぱりまず集めるのが好きですよね、
はい、
わーって集めてその後何するわけでもないですが、うんうんうん、あの虫かごいっぱいになぜかどんぐり入れてきたりとか
いいですね、夏から秋に、
うん、そう、ま、使える夏使わなくなった虫かごをいっぱいにね、うん、詰めて持って帰ってくるとかね、
面白い、公園でいうと足高広域公園とか、はいはいはいはい、あと鹿抜山にもいろんなどんぐりの種類が落ちてるっていう、場所によっていろんな種類があるってことですよね、
う
ん、
そうですね、あのね、足高広域公園っていうのはまさにそうで、はいはい、このコースト FM からも北にもう随分近い距離ですからね、もうまっすぐ行くと足高広域公園なんで、はい、どんぐりは本当にすごいですよね、数がね、他にもいろいろあるかななんていうふうに思いますが、はい、それぞれのね、ひょっとしたスポットなんかもあるんじゃないかななんていうふうに思いますが、はい、でもやっぱり山ちゃん、あの、
はい、
どんぐりね、子供たちが当たり前のように持ってきますけど、いろんなところから出てくるでしょ。
そうですよね、ほんとなんか秋になると洗濯物のポッカラカラ音するなと思って洗濯
機ぐるぐるした
カラカラカラカラ
それ大体どんぐりです。
どんぐり。
面白い。そう、でもどんぐりって言うと、ま、あの、楽しい、可愛らしいんですけど、うん、ま、言うまでもなく、木の実なんでね。そう、そうなんですよね。
よく言うやつがね。
はい、いたり、産んだりしてるっていうことで、で、うちは、あの、帰ったら、煮沸、そうなんですよ。煮沸して乾かすか、もう、あの、なんていうのかな。ジップできるかの袋、いわゆる袋に入れて3日ぐらい冷凍しとくと死ぬという、そうすると後々怖くないっていうのを毎年やってます。
うちもなんか、息子が小学校入る前とかにこまめって山の幼稚園みたいなところに行ったんですけど、はい、やっぱいっぱい持って帰ってくるんですけど、やっぱなんか海で拾ったものとか山のものを一回やっぱ煮沸するといいっていうのが結構有数
で、貝もそうですよね、海のね、僕も、
いや、私はあの恥ずかしながらその煮沸冷凍ってのは初めて、
あ、生で、
そう、生です。でもね、あの、
食べ物の話
みたいな、昔からね、私が子供の頃ももちろんそうでしたけど、どんぐりの中にはね、こうであれっていうのは、
はい、
当たり前のように教えてもらうじゃないですか、はい、だけれども、あの、たくさん持って帰るときには、はい、煮沸冷凍は大事だなと。
そうですね。
なるほどね。
そうなんですよ。量がすごいだけに ね、ファミリーが出てきたりするから。
そうですよね、はい、で、まだまだその他にも。
そうですね。うん、次は、おでしたけど、うん、落ち葉。
はい。
もう落ち葉はね、あるだけで楽しいですよね。うん、音とかカサカサして。で、先ほどもそうでしたけど、公園とか、うん、あとは大きなお寺にはイチョウの木があったりするので、うん、あの、霊山寺とか、あと門池公園、と先ほど出た大花公園も人気ですよね、
うん、
はい、なんか葉っぱ集めたり踏んでカサカサ、なんかこうなると集め物好きですね、
集め物がね
で、あの、子供だけじゃなくておじいさんおばあさんとかは銀杏を拾って集めて、うん、好きですよね。
銀杏はね、私、まあ、住まい三島なんですけど、はい、あの、通称日大通りと言いますかね。
両サイドの、
私は子供の頃あそこの小学校中学校だったので、はい、もうね子供としては歩くの嫌なんですけど、朝早いとお年寄りの皆さんねレジ袋を抱えて拾いに来るんですよ
そんな主食になる。
そう。だそれぐらいお好きな方はお好きとかいうのが気になるんですよね。
うちの嫁も焼き鳥屋さん行くと銀杏ばか頼むので、ちょっと今の勧めておきます。
焼いてですか、いただくんですか。
ちょっとチンしている
、そう、硬いからで一般的には市販されてますけれど、はい、あれをねよくあの茶封筒に入れて、
はい、
で電子レンジにかけるだけでも殻がねパンって割れて中の身をいただける。意外に美味しいですよね。
そうなんですよ ね,
ね。
ちょっと塩
振ってそ
のまま食べると。そうそうそうそうそう。
銀杏と。
宮島さんそんなに銀杏。
あ、銀杏を好んでいただいたことはないです。
本当ですか。
はい。まだちょっとその域に達してなかった。
あ、でも美味しいですよね。
やってみますこの秋は。
ぜひぜひぜひ。
あの三島の通りか。あつこですね。名山寺。
もうね、拾うと大変なんで、市販のもの買った方がいい。車も危ないしね。
まあそうですね。そうですよね。買ったらいいです、ね。
でもその、ちょっと落ち葉の話戻りますけれども、うん、落ち葉っていうと、ね、みんなでわーって拾ったり、公園によっては、集めてくれてあって、落ち葉掘るみたいになってる、ね、ところなんかもありますけど、山ちゃんいかがですか？
そうですね、やっぱうちもすごい好きで、あの、段ボールとか持ってって、
はいはいはい、
なんか段ボール一つあるとなんかちょっと坂滑れるし、
なるほどね。
そう、
なんか潰す前には落ち葉いっぱい入れて、そこに息子投げ入れる
みたいな。まさに落ち葉するんですね。
それだけでもずっと遊んでられる
ので。そうですよね。
やっぱりこう、ちょっと涼しくなるってだけで、動き効果の的になりますよね。まだ今この収録してる時は暑いんで、いかに日陰を探そうって感じしますけど、
そうですね。
そう、なんかあと涼しい季節ってことで、親子でジョギングとかサイクリングもおすすめっていうのを教えてくれたメンバーがいて、の鹿野川の堤防沿い走っていると天気がいい時は富士山とか鹿貫山が見えて気持ちいいよっていうことでした。
あのなんか鹿野川沿いの堤防沿いで昔よく、はい、あの父親と魚肉ソーセージ紐に結んで垂らすと、なんかちょっとエビがこう釣れたりして、なんかそれ本当街中なんですけど、なんかそういう遊びもしたなっていう記憶があるんで、
あ、
すごいおすすめ。
季節によって来る魚もやっぱり違うんですかね。昨日私あの静浦のもちょっと先の方行ったら、あのソラスズメダイがいて、真っ青のあれ、でもあれ釣れないんですよね。早いという、
そうですね、釣れる釣れないありますし、やっぱり鹿野川まで登ってくる魚ってボラとかもね、
ボラが多い
ですよね。
え、ボラは食べれないですか？
あ、でもね、川で取れるボラは比較的、はい、まあ匂いって言われますけど、海で取れるボラは、はい、私実際食べたことありますけど、はい、ものすごい美味しい。
へ
ー、これね、ボラのイメージがもうついちゃってるから、なんとなく皆さん、食わず嫌いなんですけど、これ食べてみるとすごい美味しい。
へー、海のボラ。
そう、あの、ちょっと筋肉質なんですよ。でね、脂肪分が少ないので。
絶対知ってるじゃないですか。
あれ、銀杏とボラと。
あ、銀杏とボラはもう任せてください。
秋っぽくなってきましたね。
秋っぽくなってきました。食欲の秋ですからね。
いいですね、いいですね。
そうです、そうです。
あと最後の一個何でしたっけ？
トンボ。
あ、トンボですね。
トンボ、トンボ。
トンボってどこに行ったらいるんですか？
トンボでも今、結構街中飛んでますよね。
見えますよね、もうすでに。
あとやっぱ、田んぼが多い。
ああ、大岡公園とかも。
大岡公園も
いますか？赤トンボ。
うん。わかんない。何色か。
赤
トンボ。
ね、
まあ、トンボもいろいろ種類ありますけどね。
はい、
でも、そんなトンボももう、あちらこちらで飛んでますし、
はい、
あの今、もう行っても、秋を感じられるかなって、まあ、その田んぼ畑って話ありましたけど、まさに、田んぼのそばね、水辺のそばが一番、トンボ飛びやすいんでね。
なんか今のこのトンボもそうなんですけど、ふとこう疑問に思うことって調べにくいなって思ってて、ちなみに上田さんとか山ちゃん、
はい、
子育て真っ只中ですけど、お子さんとお出かけするときにある程度事前リサーチとかってするんですか？なんか情報をどこで確認することが多いのかなと思って。
なるほどね。
そう、上田さんどうですか？
私はね、やっぱり結構スマートフォン、インターネット経由で調べること多いですけど、はい、やっぱりね、例えば身近なもので言うと広報沼津、冊子のね、広報沼津、で広報沼津は今 PDF でウェブでも見られますし、はい、沼津市の SNS があったりとかね、はい、あとは沼津経済新聞や沼津とか、
あ、
まあコースト FM とかね。
そうですね、なんか一段上がりましたね。
上がりました
。目力も音量も、
あとやっぱコースト FM
2回言った。
コースト FM はあの沼津イベント情報っていうのを沼津さんからご提供いただいて、
はい、
沼津イベント情報をやっております。
はい、
このあたりをね、
はい、
ご活用いただくとよろ、まあ、ちょっと、ね、あの、原稿にはないお話をちょっとしまし
ょう。ちなみに山ちゃんは、
そのあたり。僕は、沼津、沼津と、
はい、
まあ、プラド沼津子育てのインスタグラ
ム
で、やっぱり SNS がすごい多いかなと思うんで。
やっぱりお出かけ前にパッパッと見れるっていうところで。
うん、なんかやっぱこう、沼津の子育てとか、はい、そういうハッシュタグとかが、で探したりもするんですけど、なんかそれをもうみんなが統一してどんどんやったらなんか情報取りやすくなるんですよね。
すごい大事ですね。私検索ベタで何で調べたら出てくるのかなっていうのがすごいあります。なんかスペースの使い方とかも下手だ、ね、ハッシュタグ統一してたらとっても
いいですね。ハッシュタグ沼津の子育てをみんながアップすれば相互に情報取りやすくなるし、いいなと思いますね。
確かに一応あのハッシュタグ沼津の子育てってひらがなで全部、
う
ん、それはあのプラウド沼津子育てのインスタグラムにも時々つけてるんですけど、はい、そこを追うと割とあるかもしれないですね。そう、特にプラウド沼津子育てのインスタグラムは今年度毎週定期的に情報の発信をしていて、うん、で主には未就園児の皆さんが使う支援センターの行事予定とか、あと親子で楽しめるイベントの情報、まあ、手が出しやすいってことで、低価格で楽しめるものを中心に出してくれているんですけれども、あとはサークル活動とかもご紹介しているので、よかったらフォローしていただければと思います。
そうですね。
はい。
この夏から秋にかけてでしか体験できないようなことっていうのもたくさんあるんじゃないかなと、はい、私あのなんだかんだボラが詳しいとかって言って
ました
けど、釣りが好きなんですよ。
あ、
なのであの海釣りとか川釣りっていうのはまあ行くんですけど、
はい、
子供がいるうちはやっぱり安全に一番配慮しなきゃいけないんで、
うん、そうですね、
釣り堀とかっていうのが一番いいんですよね。
確かに、え、この身近、また検索が、ね、沼津釣り堀ですか？
ですから沼津に限らずこの東部周辺、はい、あるいは伊豆まで、
はい、
あのエリアをねちょっと広げてみると、うん、実はいろいろ釣り堀楽しみ、あとね釣り堀だとやっぱりそれでも釣れる釣れないあるんじゃないのって方いらっしゃると思うんですけど、
うん、
はい、掴み取りもできたりなんかね、するスポットもあります。アユもあるし、はい、ニジマスもそうだしね。だからそういう思い出もお子さんたちにとってはかなり深く記憶に残ると思うので、うん、
いいですね、
思い出作りにいいかもしれないですし、はい、
あ
のいろいろと情報出てますけれども、
はい、
今それぞれであの話が出ましたが、あの沼津に関すること SNS で情報発信してますから、うん、
はい、
ぜひともあのそういったものを参考にしていただければなぁなんていうふうに思いますけれども、
はい、
山ちゃんはいかがだったでしょうか、今日振り返ってみて。
あ、そうですね、やっぱなんか秋っていうと自然だったりでこう遊べるものとかがすごく多いなと思うんですけど、やっぱ今ってすごく子どもたちの遊ぶものってこう作られ過ぎてるというか、なんか楽しいことないとかつまんないよっていうこととかすごいよく聞くんですけど、やっぱ自然の中にすごいいっぱい遊ぶものもあるし、なんかちょっとした工夫で楽しめることってたくさんあるんで、なんかまあ僕、まあ親としてもなんかそこをちょっとこうなんだろうな、探すことのできるきっかけみたいなものを与えられるとよりいろんなことで楽しんでくれるようになるのかなと思うので、
う
ん、
そうですね、
今日話してそんなことは声かけしてみようかなと意識しましたね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱコミュニケーションってすごく大事だなって、うん、特にこういうねご時世ですからね、
そうですね、
うん、大事だななんていうふうに思いましたけれども、はい、宮代さんにもちょっと振り返っていただこうかなと思いますが、
はい、
はい、
そう、なんかあのイベントに例えば子供を連れて行っても、うん、その横にあるフリースペースすごい楽しんでいたりとか、そう、親が用意する、うん、まあ、こういうふうに過ごすだろうなっていうものを終わった先の余白を楽しんだり、
はいはいはい、
結構そういうことが多かったりするので、大体のやっぱり情報を集めるのは親の役目にはなると思うんですけれども、決めきらずにね、あそこに行ってみて どう過ごすかなっていうのを楽しむぐらいでもいいのかなって思いました。で、いつも私は あれ持ってこなかった、これ持ってこなかったって思うんですけど、何持ってったらいいですかね。
お出かけの時
ですか。そうです。バッグに。こんなにも長い時間をやってても、ウェットティッシュ持ってくればよかったなとか。
でもそう、やっぱパッパッと思いつくのがまずそういうウェットティッシュ系ですよね。
海行こうが山行こうが袋、
うん、そう、ビニール袋は今言おうと思うの、絶対ビニール袋、ね。
なんか入れるもんないって絶対言うから、あとなんかありますか？
ビニール袋とタオルとか、まあ、服物さえあれば、
タオルね。タオルね。
どうにかなると。
今日濡れる予定でしたっけっていうところで。
もうね、いろいろ考え出すと、あれもこれも持ってかなきゃなってて、もうパンパンにはなっちゃうんだけども、まあね、準備するに越したことはない
ですね。そうですね。
やっぱ本当に子育て始めたての頃って、もう、二人でリュックパンパンで近所の方に行ったりするんで、
だから送るまでお出かけになるときは、もうあらかじめストックしとくっていうのもね、例えばウェットティッシュとか、そういうね、かさばらないものに関しては車の中に置いておくのもいいかもしれないな、なんていうふうに思います。で、実はコースト FM、私の放送の中では、この夏から秋にかけて、もう、ぜひともお願いをしていることがあって、お子さんたちの水の事故が多いので、ぜひ気をつけてくださいというのを放送を通して呼びかけています。はい、で、ちょうどワンヌマプラス子育ての収録が、まあ、今日やってるのは8月なんですけれども、これからまだしばらくね、暑くなります。小雨の上で暑いといっても、まだまだ暑い日が続きますので、海や川にお出かけになる皆さんね、お子さんからぜひ目を離さないようにしていただいて、川、海での事故には十分気をつけていただきたいなって、やっぱり親としても、そういう事件、事故のニュース見るのって、もう、
ね、
すごく辛いじゃないですか。
ね、毎年毎年、今年は多かったなって思うんですよね。特に今年は湖の事故とかもあったり、はい、で子供はバチャバチャ溺れないっていうのが聞いて、静かに沈んじゃうっていうの、ね、目離しちゃダメだなって思いますよ ね。それがまた難しいですよね、はい、絶対危なくないところ、安全に遊ばせるわけにもいかないというか、ちょっとはやらせてあげたいんだけれど、だけどそうなると隣り合わせってなってくるので、
やっぱりあれですよね、その危ないことを遊ばせるって時にもしっかりやっぱり理解をさせるというか、ちゃんと理解できる状態を作ってあげることが大事だなと思います
ね。特に海とかも、天気によったりとか、風を見るとか、そういう自然と遊ぶっていうことの意味も伝えられますよね。
大体そういう事故が起きているところっていうのは、遊泳禁止のところとかね、立ち入ってはいけないよというところで、事故が起きやすいというふうにも言われていますので、はい、まだまだね、お休みがあったりとか、お出かけの季節を迎えますので、くれぐれも皆さんね、そういったところをお子さんたちだけで行ったりとか、
はい、
ね、たとえ、お父さんお母さん保護者の方がいるところでも、遊んじゃダメというところでは遊ばないようにご協力いただければなぁなんていうふうにも思います、はい、まあ、ルールマナーを守りつつ安全にも配慮しつつ、沼津は遊べるところが、秋を見つけられるところがね、はい、いっぱいあるかなぁなんていうふうに感じた、今回の収録でした。皆さんもね、今日の情報を参考にぜひお出かけいただければというふうに思います、うん、さあということでお時間が来ました、今回はですね、秋これから本番ということで、はい、お出かけ情報などを中心にお届けしてまいりました、パーソナリティの宮代ひろみさん、そして、元パパ委員の山崎さんにお越しいただきましてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。